幸せになるラジオ、ラジオ日本、そして FPC ラジオ、お聞きの皆さん、こんばんは。1ヶ月ぶりの登場です。パトリック・ハーランです。皆さん、お元気でお過ごしでしょうか。10月最後の月曜日ですね。明日はハロウィーンでございます。僕らハーラン系ではハロウィン大好きな家族ですから、今年のハロウィンは娘がティンカーベルになると決めたんですけど、ティンカーベルの衣装は安く買えたんですけど、靴はどうしようかと。ティンカーベルの画像を調べるとポンプスみたいなもの入ってるんですよ、緑ので、ポンポンがついてるんですけど、ポンポンがついてるパンプスをこのために買ってもどうしようもないじゃんって。人生で一度しか履けないじゃん。で、その安い衣装は本当に 2,3 千円ぐらいで衣装は買えるんですけど、ポンプスが安く買えるものはないし、まずグリーンもないし、どうしようかと思ったら、結局コンバースのグリーンを買って、で、普通にお裁縫用具屋さんのところでボンボンを買ってつけたんですけど、これが可愛くて結局毎日履いてるんですよ。ハロウィンの前から履いてちょっとネタバラシになってるんです。さあ皆さん、あなたのハロウィンもぜひ楽しんでいただきたいんですけど、その前の楽しみと言ったら幸せになるラジオでしょう。先月のゲストは俳優の坂井太一さんでした。メッセージもたくさんいただいてます。ありがとうございます。北海道の玲子さんは、パックンのおかげで福井県を知るきっかけになってます。ありがとうございます。福井弁のお少林やメガネのこと初めて知りました。札幌でも映画を見ることができるので、公開されたら行きたいです。豊島区の久美子さんからは、坂井さん初ラジオとは思えない落ち着いた語り口で好感を持ちました。ご家族のあったかい人柄も伝わってきて、ほのぼのとした気持ちになれました。これからの活躍楽しみです。全くその通りです。知り合いがもっと有名になると嬉しいよね。ひひひ。さて、今夜も幸せな気持ちをおすそ分けしていただきましょう。日本で一番幸せな場所、幸福度ナンバーワンを5連覇中の福井県。その福井県にゆかりのあるゲストをお迎えして、人生を幸せにするヒントを伺ってまいります。今夜のゲストは福井県大井町出身、お笑いコンビロングコートダディの堂前徹さんです。福井の思い出や芸人になったきっかけや、それからの辛いこと幸せのことなどなど聞きたいと思います。幸せになるラジオ、どうぞ最後までお付き合いください。パトリック・ハーランがラジオ日本と FBC ラジオでお送りしています幸せになるラジオ。ここからはゲストとハッピートークと題しまして、お笑いコンビロングコートダディの堂前徹さんの話をたっぷり伺いたいと思います。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
堂前です。お願いします。
堂前さんの、はい、見た目、皆さんテレビでご存知だと思うんですけど、
見た目、はい、
背が高くて、はい、自慢の猫背を今日もフルパワーで見せてくれてそしてなんか可愛い小鳥と、子猫ちゃんの、はい、T シャツの上に、それ何なんですか。
これなんかね、今日おろしたんですけど、なんか着物をリメイクして作ったみたいな、
着物をリメイクして作った上着的な
羽織みたいなやつですね。
かっこいいですね。
え、思いますか。
で、サバエさんのメガネも、
これはね、サバエさんではないです。ごめんなさい、
じゃあ外してください
いいじゃないですか。
あ、そうか、メガネで、まあ本当に高青年な感じ、僕よりちょうど20歳年下で。
そうなんですよね、20も離れてる。あ、高青年ですか。
高青年ですよね。
よかった。
皆さんのためにプロフィールも紹介させていただきます。
お願いします。
1990年生まれ、はい、福井県大井町出身です。
そうです。
大井町というと山、
山も海も川も全て金揃えてるんじゃないですかね。
ちょっとトンボが多いですよね。
あ、トンボ確かに多いです。はいはい
そうそうそう
すげえ、めっちゃ知ってる。
あ、ちょっと、はい、今親近感がさらに湧きましたけどそんな堂前さんは2008年、はい、NSC 大阪校吉本の養成所ですね、うん、31期生、はい、2009年にはうさぎさんとコンビを結成しまして、うん、ロングコートダディになる前にカレーソテーっていう
もう言わなくてもいいですけど、これ別に
経て、なんでカレーソテーやめたんですか。
カレーはまあまあ普通にまあみんな好きだろうということで
なるほど、
カレーにしたんですけど。
あ、でも紛らわしいよね。
先輩にカレーがおって。
あ、マジですか。
はい、カレーさんがいたんで、
あら、
買えなあかんってなって、
うん、
じゃあソテーに もうなんかみんな好きでしょってことで、で1ヶ月だけちょっとソテーの時期があったんですけど、いやソテーはそんなみんな別好きでもないなっていうことになって、ロングコートダディになりました。
なるほど、ロングコートダディの由来は、
うん、これもね、もうできとるです。本当にコンビ名新しいの決めなあかんなって時に、駅にその相方がまあ電車で僕ん家まで来てくれたんですけど、うん、その来る前に駅にすごい長いコート着たおじさんがおったわっていう話からもあ、じゃあそれにしましょうってなりましたね。
いやマジで適当ですね。
もう適当ですよみんな割と。
素晴らしい。で去年はキングオブコント、
はい、
M1 グランプリで決勝まで行きまして、
はい、
特技はイラスト、ぷよぷよ大喜利。
ああそうですね。
ということですか、
はい、
この脱力系漫才、ゆったり系コントワールドなどの表現、がやっぱり人気の元じゃないかと。
そうなんですかね、まあ、緩い感じとは言われますね、だいぶ、うんうん、
ネタを作ってるのは堂前さんですか。
はい、全て私が作っております。
あの、うん、作る時のヒントとか作り方の、まあ、いろんなスタイルあると思うんですけど、ロングコートダディの発見と同じように、はい、街で見た面白いものをネタにするとか、う
んうんうん、
もしくは何か方程式的なものがあってネタを作るとか。いや
方程式は一個持っておらずで、まあ、本当に街で見たものとか、うん、あとなんかね、今ランダムで単語を出してくれるアプリとかがあるんですよ。
え、そうなの。
はい、でも何も脳みそないけど、とりあえず単語だけそれランダムでもらって、そっからまあ作っていくとかもありますね。
へえ、うん、単語を適当に発信する、でそれでアイディアが浮かぶんですか。
そっからなんとか取っかかりで、まあ一回ガードレールみたいな単語が出て、それは2時間考えてくる、何も思いつきませんでしたけどそういう時間も全然あるんですけど
いや20分で違う単語に行っちゃう気がするけど僕だったら、いや
悔しくてカードレールでなんかできへんかとはなりましたけどね。
あ、でも
いろいろな作り方してます。だから
そうなんだ、
はい、
いや大喜利が得意というのは。
大喜利好きです。はい、
どういう系が好きですか。
どういう系、
例えばなんだろう、はい、来年の夏にヒットしそうな映画名とか、
うん、いきなり大喜利ですかこれ、そんな来年の夏にヒットしそうなの映画、
うん、
これちょっと今までやってきた大喜利のでだいぶ難しい部類なんですけど、
インディアナ・ジョーンズお葬式とかね、分かんないけど
夏関係ないですよね
関係ないですけど、まあ、今年インディアナ・ジョーンズで超おじいちゃんとしてハリソン・フォードが登場したやつだから来年またインディアナ・ジョーンズかなと僕は適当に思ったんですけど
、ですね、僕だって何、あのスター・ウォーズ、うん、スイカ大戦争とかですかね
うわシュールシュール宇宙じゃないんだ、でも同じ球体だね。
舞台日本にしてスイカで勝負してもらおうかなっていう感じです。
なるほど、あの、うん、スペインのトマト祭りみたいな感じだけど、
その感じで、は
い、もっと痛いんだね面白い。いや嬉しいですよ。まずどういう青春時代だったのか教えていただけますか。
どういう青春時代、
はい、
でも本当に私小中学校出て、うん、若狭高校に入りまして、うん、でもまあ本当に勉強でも一番多かったかもしれないですね。
あ、そう
なんだ。なんか割と勉強を頑張るクラスで。
でもそれがやっぱりウィキペディア情報なんですけど、気になるのは、
はい、
受験したくなくて、
うん、
NSC に入ったと聞きました。
それちょっとウィキペディアの間違いかもしれないですね。
はい、よくある
よくある、うん、まあ別に勉強してて、でみんな周りも勉強するから、その中間テスト期末テストとかもなんか別に楽しくやってたんですけど、
そうなんだ。
でいざその大学ってどこ行ったらいいやってなって、うん、で、
はい、
いろいろまあ調べてたんですけど、なんかそうしっくりくる大学がなくて、勉強は続けてたけど、うん、大学どこ行こうってどうしようかってなってる時に、なんか道歩いてたら、
はい、
もうチラシがバラーってこう顔にひっついてきて。
嘘、本当の話。
それが NSC のチラシ。
嘘だ、絶対つけてるよこれ
ほんまです、ほんまほんま。
いやいやいや、チラシがペタってそんな強風の日に街歩いてたんだ。
街歩いてました、はい、
その時。で、あれですか、ナタショーはゴミよく落ちてるんですか。
いや違います、それはオバマ、若狭高校のとこなんです。オバマで歩いて
る。オバマはゴミはよく落ちてるそれが言いたいですか。
そんなこともないんですけど、チラシだけが落ちてました。ゴミはなくて、はい、
で入って、はい、そこでウサギさんと出会ったと聞きましたけど、
う
ん、
はい、そうです。
あのずっとあれですか、中学校とか、
はい、
あの人気者でクラスを笑わせる、ね、そういう才能あったんですか。
そんなタイプではないです。
あの学芸会っていうんだっけ、そういうやつに出たんですか。
あ、でもそういうのもたまには出てましたけど、それでもスーパーリーダー、このクラスは俺のものだみたいな感じのものではないです。
面白い評判はあったんですか。
どうなんですかね。いやそこまでなんかなかったと思いますけど別に。
あそうなんだ。
はい。
その学芸会とかで何やってたんですけど、うん、
学芸会でも普通に僕はなんか脚本書いてみんなで劇するみたいな。
あじゃあやっぱり、
うん、
作家的な作
あそういうのはちょっと好きだったかもしれないですね。そっから
あそうなんだ、うんうんうんうん、えスポーツとか部活はあまりやってないですか。
部活はねソフトテニスをちょっとたしなんでおりました。
福井で盛んですよねソフトテニス。
あやっぱそうなんですか福井。
はい。先月のゲストの坂井さんもソフトテニスですよ。
あそうなんですか。
そうなんですよ。
へえ嬉しい。
嬉しいですよね、はい、
で本当に芸人になって、うん、ここまでおらんやろなと思ったけどなんか割といてソフトテニス経験者みたいな
の。あそうなんだ、はい、芸人の中で。そうです
、はい、
へえ。
で本当に明日ちょうど初めてやります芸人で集まってソフトテニス
えそうなの。
はい
芸人のソフトテニス部を作るんだ。
そうちょっと活動していこうと思って。
あの草野球とか結構あるでしょ芸人の。
草野球は結構ありますね。
ソフトテニスも発足するんだ。
発足ちょっとしてみようと思って。
あ、堂前さん中心ですか。
いや中心ってわけじゃないですけど、まあ、一応やってた人をちょっと呼びかけて、
うんうん、
本当にマユリカっていうコンビの坂本とかあと、うん、トロサーモンの久保田さんとか。
みんなソフトテニス経験者なんだ。
そうです。結構いてひょっこりはんとか。
あひょっこりはんやっていそうソフトテニスっぽい。そうなんだ、
ね、ひょっこりするのもボレーの感じとちょっと似てますからね。ひょっこりするのもラケットから
ひょっこりはん福井のいいところは。
いいところ、うん、あでもね最近ちょっと分かったんですけど、まあ、大阪にまず来て、うん、でそこから今年の4月からまた東京とか来させてもらったんですけど、うん、なんか福井の人は独特な落ち着きがありますね。
それはあの堂前さんほど落ち着いてる人いないと思うんだよ。
みんな
落ち着いて、
今思えばみんな落ち着いてた。大阪東京と暮らしてみて、うん、なんか慌ただしすぎるというかみんな。
あ分かる分かる、うん、余裕ありますよね。
なんか余裕がありますよね本当に、はい、走ってる人とかもあんま見ないですもんね街中で。
早歩きもないし、
ね、
そうなんですね。あの車も飛ばさないし。
うーんそうですね確かに、ね、
落ち着き面白いですね。
何なんですかねこの落ち着きというのは。
まあ行く場所ないんじゃないですか。
いやいや
死ぬのも誤解ですそれなりにやります。
行く場所ないから落ち着いてるわけじゃない。そら
あのあります。聞いてる皆さんすいません、あのいつもとちょっと違うテンションに気づいてる方は分かるんですけど芸人さんが来るとこうなっちゃうんですよこういうのが好きなんです。
ちょっとふざけたくなっちゃう
んです、ね、ふざけたくなるんですよ。でこの後はあの、ね、ぜひ例えばふるさとで思い出す食べ物とかも聞かせていただきたいし、
はいはいはい、
その前に、はい、堂前さんが幸せを感じる一曲皆さんにシェアしていただけませんか。
はい、ですね、まあこの事前にちょっとアンケート的なのがあるじゃないですか、うん、曲どうしますかって、
はい、
それを来た時にちょうど新幹線乗ってて音楽聴いてたんですけど、もう本当にその時流れてた曲で、
ほう
幸せな結末。
もうちょうど良すぎるんじゃないですか。
幸せって入ってるしこれしかないなってことでまあ普通に好きな曲で大竹栄一さんのね幸せな結末をちょっとなんかさせてもらおうかなと思います。
わかりました、
はい、
それではお聞きください。大竹栄一さんで幸せな結末。パトリック・ハーランがラジオ日本と FBC ラジオでお送りしています幸せになるラジオ。今夜のゲストは福井県大井町出身ロングコートダディの堂前徹さんです。
そうです、
よろしくお願いします。
お願いします。
この曲歌詞の中で好きなこととか言葉ありますか。
やっぱサビ終わりが一番いいんじゃないですかね。他の誰でもなく今夜君は僕のもの。
おお、ロマンチックじゃないですか。
ねえ、すごいですよ。
それ僕に向けて言ってるんですか。
言ってるって手で行きます。行きます今夜どっか
ありがとうございますさあこのロングコートダディ今となってはね、
はい、
もうキングオブコントなり、M1 なりもう知らない人いないぐらいですけど、
はい、
苦戦した頃もありますか。
苦戦した頃、
みんな期待するんですよこういう貧乏芸人の暮らし方とか。
いやー申し訳ないですけど福井県特有の独特のこのマイペース感で辛かったなと思うことがないですね。
そうなんだもうずっと順風満帆ですか。
割と、まあ、最初からまあまあゆっくりやっていこうかという気持ちでやってたんで。
ああそうなんだ、
まあ、もちろんアルバイトしんどいなとかそういうのはありましたけど。
アルバイト何年ぐらいやったんですか芸人デビューしてから。
10年はやってますかね
だいぶだいぶあるじゃないですか。
でも別にまあまあアルバイトもまあ楽しめてやってたんで。
うわ素晴らしい、はい、何やってたんですか。
いろいろありましたね。コンビニもありましたし、うん発売前のゲームのそのゲームにバグがないかをチェックするみたいな。
お、プログラミングとかうまいんですか。
あ、プログラミングそこはね別に、
あ、普通にやる側ゲームをやると、
ゲームをただやってなんか不具合が起きたら報告するみたいな。
夢のような。
いや、それはちょっと楽しかったですね。
ゲーム好きでしょ。
ゲーム大好きです。
もう最高じゃないですか。そう、火がついたのはいつですか。でそのきっかけは。
火がついた、
はい、
僕の やる気ですか。
ロンコートダディの。
あ、ロンコートダディに。
あ、そのアルバイトを辞められたのは。
あ、辞めたのは何でしょうか。どこだろう、きっかけは、
うん、
あ、でも関西の ABC お笑いグランプリみたいな賞レースがありまして、
う
んうん、それテレビの放送でお昼やるんですけど、はい、それの決勝に出てから、まあ、お客さんも増え始めてで辞めましたかね、うん、そのあたりで。
なるほど。
で自分らの単独ライブとかにも人がどんどん来るようになって、
おうおう、
はい、まあ、一回早く辞めすぎたんですけどね。もういけるかっつって辞めたら、ああかんあかんわってまた別のバイト始めたりもあったんですけど
やばいやばいわ、うん、そうなんだ。
でも芸人はね結構もう早めに辞めた方がいいというあれもあって、その
アルバイト
ギリギリ食べれるかどうかぐらいでも辞めといた方が、
うんうん、
こっちの本業に専念する時間も増えるからということで。
そうそうそう。でもそういう、まあ、自分ちょっと切羽詰まるような状況に置きながらも、
うんうんうん、
今のその余裕ある、
はい、
ゆとりのある性格で別に焦りはなかったと、
うんうんうん、そうですね、はい、まったりやってこれました。
うさぎさんも平気だったんですか。
うさぎも割とそうですね、うさぎとも、うん、まあ、ゆっくりやっていこうかと決めたんで最初から、
うんうん、芸人やってよかったなと思う瞬間は、
でも毎年更新しているような気がしますね。
そう、お、じゃあ去年は。
去年はまあまあ楽しくて、うん、今年はもうもっと楽しい。
もっと楽しいんだ。
で来年も絶対楽しいですし。
そんな保証ないよ。
いや絶対楽しいですよこれ、この仕事。
何が楽しいですか。
何でしょうね。でもまあいる人らが本当に周りにいる一緒に仕事する人らがやっぱ面白い人ばっかりなんで、
うん、
楽しいですね普通に。
あの、うん、芸人やって辛いことはないですか。
辛いことそこまで、うん、ないですね別に。
あ、そうなんだ。滑ることはないですか、あんまり。
滑ることは、
滑って辛いっていう。
滑ることはね僕はあんまないです。
さすが。ヒューヒュー。もう今僕って言ったんだね。僕らじゃないんだ。
あ、あっちは全然あります。はい。
そっか。
で滑っててもまあその後も別に楽しくなることがあるんで、滑った瞬間は辛いですけど、その後また別に笑い話にもできますし、
ね、
ここであんな滑ってみたいな話にもできますし、はい、
僕大昔クリームシチューの有田さんに言われたんですけど、
はい、
滑ってもいいから、
うんうんうんうん、
滑った後自分で片付けるようになると一人前です
よ
と。だから滑った時の楽しみ方も身につけると、
はいはい
はい、それこそ芸人だけじゃなくて人生が楽になるんですよね。
う
わ今失敗したな、
はいはいはいはい、
この失敗した話誰かに話そうかなってなると、その
そう、
突っかえた時の醍醐味が一つ増えるからいいですよね。
そうですよ。だからほんまに芸人は多分ハッピーエンドにするのがうまいですね、うん、何か嫌なことが起きたとしても別にそれ笑い話変えるのもハッピーエンドですし。
そうなんですよね。辛い瞬間は間違いなく辛いんですけど、
うんうんうん、
後日にその辛さをバネに
ね、辛ければ辛いほどその時話す時も楽しいですしね。
そうなんですね。
うん、
これ聞いてる皆さんにとってね、幸福度アップのヒントかもしれないです
よ、はい、これはね。いや本当にそうだと思います、
うん
うん、失敗なんて聞いてて面白いですもんね。
いや人の不幸は水の味って言うんじゃないですか、ね、なんか最近
不幸まで言うとあれですけど、
いいのありますか。失敗談。
失敗談、
うん、
あのね、このちょっと前ぐらいちょっとだけ体調崩してた時期があって、
ほうほうほう、
まあ、風的な感じで、うん、で風がちょっと治って、これからもうちょっとうがいとかしっかりしていかなあかんなっていう感じで、うん、最近家帰ってまずうがい、
うん、
もうさっきまずうがいしようってことで、うん、うがい薬を作って、
うん、
バーって作って、そこで電話かかってきてしまって、
うん、
でその電話で、まあ、ある程度バーって電話して、で、うがいで電話来た後に、うん、うがいのことをすっかり忘れてしまって、で僕お酒好きなんで、あ、ちょっと焼酎のソーダ割りを作ろうっつって焼酎のソーダ割りを作ってでその時になぜか、あ、違う、うがいしてな、うがいしてなみたいな感じで、うん、そのまま焼酎でうがいしてもったんですよ。
うわ。
で、あ、なにこれ、あ、なんか記憶となんか違う、あ、あ、あってなって、ちょっとだけ悪化しましたね体調が。それでそれがありました。
焼酎でうがいして、うん、まあしても息合わせるけどね、消毒的に。
でもびっくりするんで、こっちはそのうがい薬の味だと思ってるんで、なんか本能的に。
わかるわかる。いや失敗談って楽しいね。
楽しいですね。
いやまあほとんどプロとしてしくじったことのない堂前さんなんですけど、あの福井のものとかスポットで恋しく感じる思うものはないですか。
恋しくは、あ、でも今年初めてふるさと納税をやってみて、 でカニを食べました。
あ、いいね。
カニ食べたい。
カニ食べたいね。自然ガニのでかいやつ。
あとあの福井の、自分が住んでる頃は僕知らなかった、うん、厚揚げのなんかステーキみたいにして食べる。
お、
あれを福井の営業行った時に誰か買ってきてもらって。
お、
それ食べたんですけどめちゃくちゃ美味しくて、それもう一回ちょっと食べたいですね。
いや、福井の油揚げって厚揚げ的なものなんですけど、はい、本当に歯ごたえも抜群
で、すごいすごかったですね。あれちょっと、
おいや、油揚げ実はあの、うん、厚揚げ消費量確か福井日本一だと思うんですよ。
え、1位なんですか。
そうなんです。
あ、そうなんですね。
だからあれあの皆さんのソウルフードなんです
よ。ああ、確かにほんまにたまにカレーとかにも入ってますもんね。
そうそうそうそうそうそう。
ああ、
だからあのあまり知らなかったのはびっくりなんですよ。
そう、僕はねそこまであんな肉厚なあれは知らなかったです。あれ美味しかったな。
なるほど。そしてもう一つ、はい、耳寄り情報なんですけど、堂前さんはなんか
何でしょう、
メガネの企画もあるらしいですね。
ああ、企画、まあテレビとかじゃないんですけど、まあ本当に、まあ、福井で生まれたんならサバイでしっかりオーダーメイドの高いメガネに変えたいなと思いまして。
ほうほうほう。
今は別にそこまで高いの使ってないんで。
だね、
うん、だね、分かります。だから本当に奮発してちょっと、
ああ、
まあメガネ芸人でもあるんで、うん、いいメガネをちょっと一本作りたいなと思ってて。
素晴らしい。
うーん、
あの先月はおしょりんっていうメガネ作りの映画も取り上げたし、僕も実はあまりテレビでメガネしてないんだけど、はい、目が悪いですよ。
あ、そうなんですか。
だから僕も買おうと思ってるんですよ。
どこでどう作ったらいいの。でも、
え、本当にサバイ行ったらあのカスタムメガネ作ってくれる職人さんいるんですよ。いっぱい
いっぱいいるんですか。
はい、あの木造のやつとか、木でできてるメガネも作ってくれるんですよ。
木か、
竹もあるし。
竹もいいっすね。
竹いいっすよ。
竹メガネ芸人いないでしょ誰も。今
誰もいないと思うんですよ。
竹にしようか。
なんだったらあのレンズまで竹にすればいいじゃん。
何が見えるんですかそれ。
竹。
竹しか見えないじゃないですか。竹を、竹を 薄くしてくれるんだったら、スケールぐらい薄くしてくれるんだったらありかもしれないですけど、でも竹とかで竹メガネつけながら海とか飛び込んだらダメなんですかね。
でも多分浮くと思うよ。
浮く。
なくさないかもしれないです。いいんじゃない。
仕事からね、なんか水に飛び込んだりも割とするんでね。我々は。
じゃあこれからの夢の一つが、まあ竹から何かのメガネを作るとか。
いいメガネを作る。
なるほど、
はい、
まあ、また話に来てくださいよ。
いや、話したいです、うん、ぜひ、はい、
ずっと断られてたんだけど。
で、断ってないですほんまに。まあちょっと忙しかったかもしれないですね、
うん、まあこれからもっと暇になると思う
で。もう全然毎月でも全然大丈夫です。本当に
レギュラーしますか。いいね。いや、お会いできて嬉しいです。
ああ、嬉しい、ありがとうございます。
今後とももう福井だけじゃなくて大阪、うん、東京での活動も楽しみにしてます、
うん、ありがとうございます。
頑張ってください。
頑張ります。
ということで、ロングコートダディの堂前さんでした。どうもありがとうございました、
は
い、
しょ。
さて、ここで福井県からのお知らせです。番組では毎回福井にゆかりのある素敵なプレゼントをご用意していますが、今回は福井が誇る絶品の越前ガニです。お待たせしました。その季節ですよ。越前ガニとはオスのズワイガニのことですが、今年も11月6日に漁が解禁となります。黄色いタグは越前ガニの証です。今回は越前ガニを釜茹でし、チルド冷蔵でお送りいたします。食べ方はそのまま茹でガニとして食べるのもよし、鍋に入れるのもよし。カニそのものが美味しいので、どんな調理方法でも美味しさは変わりません。味覚の王者にふさわしいその味は、一度食べたら忘れられないほどの奥深い旨味があります。その越前ガニを1名の方にプレゼントしますよ。プレゼントのご応募はメールでお願いします。お名前、住所、番組の感想、そしてキーワードも書いて送ってください。今回のキーワードは、福井で盛んなスポーツで堂前さんも部活としてやっていました。あれです。ヒント、違うな。あ、これ、まあそんな感じだね。メールアドレスはアルファベットで happy@jorf.co.jp happy@jorf.co.jp。 締め切りは11月10日まで。当選者の発表は発送をもって返させていただきます。さて、福井県から映画おしょりんの公開のお知らせです。原作は 明治時代の福井を舞台に眼鏡工場をゼロから立ち上げた増永小左衛門とその家族職人たちを描いた藤岡洋子さんの小説、主演は北野キーさん、その他小泉孝太郎さん、森崎ウィンさん、そして先月のゲスト坂井太一さんや高橋愛さん、津田寛治さんなど福井出身の俳優さんも出演しています。映画おしょうりんは11月3日金曜日、祝日文化の日ですよ、から角川シネマ有楽町ほか全国公開となっています。福井のメガネをゼロから立ち上げた兄弟と2人を支え続けた妻の情熱と愛の物語をぜひお楽しみください。パトリック・ハーランがラジオ日本と FBC ラジオでお送りしてきました幸せになるラジオ、今夜のゲストはお笑いコンビロングコートダディの堂前徹さんでした。3人目の芸人で僕もテンション高いんですけど、堂前さんはちょっとテンション低めというか本当にマイペースだなと感じました。笑うし楽しく話し合うし、でもエンジンかかってるかどうか分かんないですね。もう静かに走る電気自動車みたいな、そういう芸人さんですね。英語で言うと He takes it slow and easy and has fun。 スローとイージーは日本語でも通じますね。ゆっくりと気楽にやって人生を楽しんでる感がします。まあガツガツしてるこの東京で暮らしながらも、その福井の県民性を少し自分の性格人生に導入できたらいいなと思いますね。さあ皆さんからの感想もぜひ聞かせてください。他にもあなたが感じた幸せ、福井のおすすめスポットなどなど何でもいいからメッセージをお待ちしてます。メールアドレスはアルファベットで happy.jorf.co.jp ハッピーですよ。 happy.jorf.co.jp です。プレゼントの応募もこちらからどうぞ。さあ残念ながらお別れの時間となってまいりましたが、次お会いする日までぜひ幸せな時間をお過ごしください。幸せになるラジオ、お相手はパトリック・ハーランでした。それではまた来月お会いしましょう。 That's it for this time. We will see you next time. Have a very happy month. 幸せになるラジオ、この番組は福井県がお送りしました。